先週の礼拝の時に、私は富山におりました時、どういうわけか冬になると土日に一番忙しい土日に大雪が積もって雪かきに追われることとなったというお話を申し上げたわけですが、この逗子に来てもやはりこの2週続けて同じような時に雪が降って雪の積もっている誠実な朝を迎えることとなりました。先週は詩編の言葉をご紹介しましたが、本日はまずイザヤ書1章18節の言葉をご紹介したいと思います。たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる、こういう言葉があります。雪で皆さん大変な思いをされたと思いますが、私たちの罪が火のようでも真っ赤なようでも雪のように白くなることができる、イエス様による恵みを思わせる朝であるかと思います。さて今日の聖書箇所ですが、先週は新約聖書の中でもおそらく最も有名な例え話である放蕩息子の父の例え話をご一緒に読みました。大変わかりやすい話であったと思うんですね。しかし今日は逆に一転いたしまして、新約聖書の中でも最も理解が難しいと呼ばれる例え話になります。皆さんこれを今読んでみられてですね、どのようにお感じになったでありましょうか。おそらくイエス様何をおっしゃっているのか全く理解不能というふうに思われたのではないかと思います。まずですね、8節までですね、8節の真ん中までですけれども、ここで例え話の本体が語られているように見えるわけですが、この例え話は主人のもとのこの管理人ですね、これはむちゃくちゃな人ですね、全くデタラメな人のように見えます。ところがこの例え話の結論である8節を見ると、主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと書かれているわけでありますから、これは何のことか一体何だろうとこう思わざるを得ないわけですね。さらにこの9節を見ますと、不正にまみれた富で友達を作りなさいとこうイエス様がおっしゃっておられる。これは全くこの理解に苦しむ言葉に読めるわけですね。不正にまみれた富で友達を作りなさいと何ちゅうことをイエス様がおっしゃるんだろうかと、こういうふうに不審に思わざるを得ません。さらにこの10節に行きますとですね、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である、この言葉自体は分かるんですけれども、今はそれまでにイエス様がおっしゃったことと一体これはどういうつながりがあるのかとまだ理解に苦しむわけです。この不正な管理人は小さなことどころか大きなことにも不忠実ではないだろうか、それなのにこの10節でイエス様は何をおっしゃってるんだろうか全然つながらないように見えるわけであります。そして最後の13節の最後ですね、あなた方は神と富とに仕えることはできないと、これは一体それまで語られたこととどういうつながりがあるんだろうかと、もう頭が混乱しそうになるわけであります。ですから今日の聖書の箇所はですね、全く一貫性のない、しかもむちゃくちゃな話のように私たちにはこう一見聞こえるわけなんですね。それでこの箇所をですね、皆さんの中には仲介書とかいろいろ参考にお読みになった方もあるかもしれません。そうしますとこの聖書学者の先生たちも大変混乱しておられるんですね。学者によって言うことが異なっています。まあ中でも多いのはこの今日読んだ1節から13節のこの箇所というのは実は一つの話ではないんだというこの解釈が一番多いように思うんですね。いろいろ本を読んでいますと、 8節の途中までが前半で、その後は全く別の話なんだと。しかもその後半もですね、一つのつながりのある話ではなくて、いくつかの格言のようなものが羅列してあるから混乱するんだと。まあですね、こういうことが大体仲介書の中に書かれている聖書学者の先生には多いように思うんですね。で、まあなるほどなとそれは思うわけですけれども、私も実は以前はそう思っておったわけなんです。しかし今回この聖書を何度も何度も読みまして、神様に解き明かしを求めて祈りつつ読んでいたわけなんですが、はっと気がつかさせられました。これはそうではない、一貫した話なんだと、一つの話なんだと、いうことですね。そのことを私は今回、主から教えられたのであります。そして一番最後、あなた方は神と富とに仕えることはできない。これちょっとこの訳を補った方がいいと思うんですね。あなた方は神と富との両方に同時に仕えることはできない、こういう意味なんですね。ここに結論があるんだということを今回私は初めて悟った次第であります。さて早速見てまいりましょう。そうしますと、この一節ですね、まずこの例え話は誰に向かってイエス様がお話になっているか、ここを押さえなくてはなりません。この前のところの放蕩息子の父の例え、そしてその前のなくした銀貨の例え、その前の見失った羊の主人の例え、これはいずれもですね、イエス様と敵対している、イエス様を非難するファリサイ人や立法学者の先生たちに向かってイエス様がお話になっている、そういう例えであったわけです。で、今日のところは弟子たちに向かってイエス様がおっしゃっておられる、そういう例え、ここがもう全然違うわけなんですね。弟子というのは何でしょうか。それは何度も申し上げておりますように、イエス様を信じてついていこう、こういう人たちであります。さて、この弟子たちに対してイエス様はまずお話になったというところを覚えておきたいと思うのであります。そしてイエス様の例え話のほぼすべてと言っていいと思いますが、この主人、例え話の中に登場する、今日はこの金持ちである主人ですね、この主人は誰のことを例えているかといえば、これは神様のことを例えていると、こう言えるわけですね。これは他の例え話と一緒です。でこの、まあ、そういうことでこう読んでいくわけですけれども、そういたしますと、この例え話ですね、この主人のもとで財産を管理している管理人が登場するわけです。でこの管理人がですね、読んでお分かりの通り、無駄遣いをしていた主人の財産、それでそのことを、まあ、内部告発なんでしょうか、告発した人がいて、それを耳にするわけですね。それで主人は管理人を呼びつけてですね、お前について聞いていることがあるがどうなのか、会計の報告を出しなさい、もう管理を任せておくわけにはいかないと、こういうふうに通告したわけなんですね。そういたしますと管理人は困るわけです、まあ、どうやら無駄遣いというのは本当だったようなんですね。それで、この主人のもとで管理人、これをクビになったらどうやって生きていけばいいだろうか、土方をやる力もないし物乞いするのも恥ずかしい、それでこの管理人は一計を案じるわけなんですね。クビになっても迎えてくれる人を作ればいいんだと。それで何をしたかというのが、このむちゃくちゃな、さらに不正を重ねるわけなんですね。主人に借りのあるものを読んでと、こう書いてあります。で、主人に借りがあるってことですから、これは負債があるわけですね、主人に対して。そういう人を呼びつけて、呼びつけるわけなんですね。そして証文を、その借金といいますか負債の証文を 書き換えるということをするわけなんです。書き換えさせる、まあこれは今日で言えば背任罪に当たりますね。とんでもないことです。ところが彼は一計を案じてそういうことをする。まずある人がこの主人に対して油100バトスの借りをある人がこう出てくるわけですね。この油というのはオリーブ油のことであります。オリーブ油100バトスっていうのはどれぐらいかっていうと、聖書の後ろの奴隷法の表を見ますと、まあ、私も掛け算ぐらいは間違わないと思うんですが、だいたい100バトスっていうと2300リットルになるんですね。その計算でいくと2300リットル、これ電卓で計算しましたら18リットルの灯油ポリタンク128個分になるわけなんですね。まあものすごい量のオリーブ油であります。それを半分に負けてやるってわけですね。負けてやると言っても管理人のもんじゃないわけですね。主人のもん、勝手にこの消耗を書き換えさせるわけです。そしてこの50バトスに書き換える、これ今日の50バトスですね。灯油ポリタンク128個分の半分、これのオリーブ油、今日の値段でどれぐらいになるかな、いろいろ調べたんですが、肝心なことっていうのはどの仲介紙も書かれてないんですね。それであれこれひっくり返して調べて、どうやら今日で言えば数百万円に相当するようなんですね。まあ、べらぼうな金額を勝手に負けさせる。そして、その借りのある人に対して証文を書き換えさせるわけですね。また別の人には小麦100コロスの借りがこの管理人の主人に対してある。それを80コロスに書き直させるわけです。でこの100コロスってのは今度は何かというと、これも聖書の後ろの表によりますと2万3000リットルになるんだそうであります。でこれはドラム缶115個分ですね。これもまあ膨大な量の小麦であります。でそれをこの80コロスに掛け合いさせるというわけですね。どれぐらい負けてやったかっていうと、これもですね多分数百万円に相当する今日ですね。まあ大変な額であります。こうやって、大負けに負けてやれば、この負けてもらった人はこの管理人がですねクビになった時に迎えてくれるんじゃないか、まあそういうことで、やるわけです。でこれはですね主人のものなんですね。この負債はもともと借りといいますか、それを勝手にこの管理人は証文を書き換えさせるわけであります。さらに抜け目がない、まあこう読んでいてですね、まあ、いくら負けてもらったといっても管理人がクビになったとき、この負けてもらった人たちは本当に迎えてくれるかなとこう思ったわけですね。でもよく考えてみますと、これすごいですね。例えば油100バトス借りのある人にはこう言ってるわけですね。6節ですが、これがあなたの証文だ、急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさいと言ってるんですね。次の小麦100コロスの人もそう、書き直しなさい。管理人が証文を書き換えてんじゃないんです。借りのある人があなた自分の手で書き直しなさいと言ってる。つまり証文を偽造させたのは借りのある人にさせてるっていう、これ抜け目ないですね。つまりこの管理人は主人に対して背任行為を働いている。でその詐欺の共犯に仕立て上げてるわけですね、借りのある人に。ですから万が一管理人がクビになった時、俺を使ってくれと負けてやった人のところに行った時に、俺を迎えてくれないならお前も共犯だぞと、このことをばらすぞと こういう脅しになってるというか、まあ、準備をしているわけですから、これは誠に抜け目のないお見事というほかはありません。そういうことであります。さて、その問題の8節ですね。で、このことを知った主人がこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと。ここで私たちは頭が混乱し理解に苦しむわけであります。褒めたと。普通はですね、もう怒り狂ってですね、この管理人をもう背任罪で、告発して刑務所にぶち込むと、これが普通であります。ところがこの主人はこの管理人のやり方を褒めたというんです。私たちはここで本当に苦しむわけです。どうイエス様のこの例え話、どう解釈したらいい、どう考えたんだろう、たらいいんだろうかということです。それでこれは今まで例え話が出てくるたびに私が申し上げておりますので、もう耳にタコができたという方もいらっしゃると思いますが、イエス様の例え話というのは今まで出てきた例え話ほとんど全てそうですが、素直に読めないんですよね。変じゃないっていうところが必ずあるわけです。親おかしいぞというところが必ずあるわけなんですね。で、そこに神様の恵みが現れた。つまり神様の考え方と人間の考え方の違いがですね、例え話の中で親おかしいぞという形になって現れ、そこに神様の恵みが現れているのだということを私は繰り返し例え話が出てくるたびに申し上げ、耳にタコがお出来になったと思いますけれども、この例え話ではもう言うまでもなくここがおかしいわけです。なぜ主人はこの不正な管理人のやり方を褒めたのか、ありえないでしょう。でもこれが神様だというわけです。さて、そういう目でですね、もう一度この例え話を振り返ってみるわけですね。でしかもイエス様の例え話はあれもこれも例えてるわけじゃない、ある一つのことだけを言うために例え話を語る。例えば放蕩息子の例えで言えば、このむちゃくちゃな息子のことを考えられないぐらいに歓迎して喜んでるお父さん、神様の愛、これを際立たせるためにだけ語っているというのと同じであります。この例え話もですね、あることを際立たせている。さて、それは何なのかということですね。そうしますと、この管理人は主人に負債のあるものの負債を勝手に負けてやったわけですね。自分のものではない主人のものを勝手に負けてやったわけです。で、この主人というのは神様のことなんですね。神様に対して負債のある人の負債を勝手に負けてやった。借りというのは負債のことです。負債というのは皆さん主の祈りの時の後悔で思い出していただきたいんですが、罪のことです。神様に対する負債、神様に対する罪です。神様に対する借りです。これみんな同じです。そうするとこの管理人はですね、神様に対する罪のある人の罪を免除してやったってことになりますね。その人が返せない分を免除してやった。だから褒めたんです、神様。つまりこれは弟子に向かってイエス様おっしゃってる例え話ですね。弟子というのはまずじゃあ教会と考えてみましょう。教会は何をする団体でしょうか。もちろん礼拝をするから教会なんですが、教会の使命は伝道だってこと、これを繰り返しこう去年学んだわけですけども、伝道というのは何でしょうか。それはその確信はですね、あなたの罪はイエス様によって許されていますよという福音を宣言することですね。この管理人は主人である神様、神様に対してある罪、負債を 返せない分、それを免除してやって許してやったわけですね。それをこの主人は褒めたということになります。主人に対する罪を免除してやったわけです。主人に対する罪の許しを宣言したんです。神様に対する、つまりそこに教会と弟子たちの使命がある。それを神様は褒めてくださる。このことを教えておられるということが如実にですね、浮き彫りになってくるわけであります。で、問題はまだ片付いてないわけですね。次は9節です。先ほど言いましたように、不正にまみれた富で友達を作りなさい。こうイエスさんおっしゃる。これは一体今度は何なのかということになるわけですね。で、これはですね、ちょっとこう読みますと、不正にまみれた富で友達を作りなさいというのは、何かこう一見しますと、不正をしてでも友達を作りなさいとイエス様もおっしゃったのかなとこう感じるんですが、そうではありません。この不正にまみれた富という言葉はですね、直訳すると、このギリシャ語を直訳するとですね、正しくない富と、こういうことになるんです。だから不正にまみれた富と日本語にするのは私はいかがなものかと思うので申し訳ないんですが、正しくない富と、で、正しくない富というのは何なのかということですね。で、このことはすでにイエス様が12章でおっしゃっておられます。12章の33節ですね。この地上に富を積むのではなく、天に富を積みなさいとイエス様はおっしゃってるんですね。すでに、つまりこの地上に財産を蓄え、お金を蓄えることを考えるのではなく、尽きることのない天国に富を積みなさい、そのことを考えなさいと、こうイエス様は12章の33節でおっしゃってるわけです。ですから、正しくない富というのは地上に富を積むことであるわけです。それがこの、ですから不正にまみれた富っていうのは、不正にまみれた富なんじゃなくて、地上に富を積むことが正しくない富なんですね。で、ですからここでイエス様がおっしゃっているのは、不正にまみれた富で友達を作りなさいというのは、地上の富、つまり私たちが日常生活で得る富、財産を、それを神様のために使いなさい、信仰による友達を得るために使いなさい、こういうふうにおっしゃっていることになります。つまり人々の救いのために用いなさいと、こういうふうにおっしゃっていることになるわけであります。さて、次のハードルは10節ですね。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。これは皆さんお読みになってその通りだと思いになると思うんですね。この点に関しては、この私さらに今生活をした時ですね、会社の上司ってのはよく見てる人は見てるんだなっていうのは、例えば小さなゴミを拾う人、掃除を一生懸命やる人、そういう人をちゃんと評価する上司は見ていてですね、こういう人は仕事を任せても安心だってことを見てるわけなんですよね。ですからここで、この言われていることはその通りだというふうに確かにこう思うわけであります。で、内村鑑三がですね、札幌農学校時代にですね、ご存知のように青年よ大志を抱けと言ったあの有名なクラーク先生の感化を受けて、洗礼を受けたわけなんですね。そして彼は20代でアメリカに留学するため渡米したわけです。アメリカはですね、当時、もうキリスト教国ということで、この日本のクリスチャンにとっても憧れの国であったんでしょうが、内村鑑三にとりましてもですね、クラーク先生の母国であり、またキリスト教の国であるということで、 期待に胸を弾まして渡米したわけです。ところがその国は内村の期待とは全く反対で、人種差別がなされ、わずかのサービスにもチップを要求したり、あるいはスリや盗みが横行しているのを見て彼は失望するんですね。で、彼は渡米してすぐにペンシルバニア州の知恵遅れの子どもたちの施設で働いたんですが、日本人である内村はジャップと呼ばれて差別され軽蔑されたそうであります。それにもかかわらず彼はそこのアメリカ人があまりやりたがらない仕事を一生懸命したそうであります。彼は子どもたちのおもらしの跡や食べ物をこぼした後の床を黙々と拭いて掃除をしたそうであります。しかし実はこの内村の姿ですね、軽蔑され、また差別をされ、ジャップと言われてバカにされつつも、皆がやりたがらない仕事を黙々と一生懸命行う姿に、実は施設の人々は非常な感銘を受けていたそうです。しかしそのことは誰も知る由はありませんでした。で、そのことが分かったのはそれから40年も経ってからのことだったそうであります。40年後に内村の弟子が、アメリカの内村が働いていた施設に行きました。そこで弟子が目にしたものは、クリスマスの劇として肝臓という劇が行われていたのであります。それは40年前、たった8ヶ月しかその施設で働かなかった内村鑑三を題材にした劇だったそうであります。ストーリーはまさにジャップジャップと言われて、バカにされながら黙々と便所掃除や子どもたちの下の世話を一生懸命する内村を描いたものだったそうであります。内村はですね、たった8ヶ月しかその知恵遅れの子どもたちの施設で働きませんでした。しかも彼はアルバイトとして働いただけで、何か功績を残したわけでもない。ところがその彼がですね、低くへり下って与えられた仕事を一生懸命する姿が、周りにいる人々に感銘を与え、40年経って劇になるぐらいですね、それぐらい心を動かし悔い改めへと導いたと、こういう出来事があるんですね。小さな、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに忠実なものを神様は大きく用いるということであります。11節ですね。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値のあるものを任せるだろうか。この不正にまみれた富というのも、先ほど申し上げましたように誤解を招く表現で、この世の富、この世のお金のことであります。この世の富、この世のお金、あるいは私たち自身と言ってもいいかもしれません。それを神様のために、小さなことでも神様のために忠実に用いる、この時に神様はその人を大きくお持ちになることができるのだという、神様の話をここでおっしゃっているのであります。何か格言や倫理道徳をおっしゃっているのではない。神様はそういう方だということをおっしゃっているのであります。そして最後の13節の最後に行くわけですが、あなた方は神と富とに仕えることはできない。これも補って訳した方がいいんですね。あなた方は神と富との両方に仕えることはできない。人間は神様を主人とするか、あるいはお金、この世の利益を主人とするか、どっちかになるってわけですね。ですから、すなわち、じゃあ私たちはこの世の富、財産、あるいは私たち自身を何のために使えばいいのか。それは神様のために用いる、そういうことがここで言われていることであります。 最初の例え話に出てくる管理人は、主人に対して負債のある人を主人に代わって負債を軽くいたしました。罪の許しを宣言したんですね。私たちは誰のものなのでありましょうか。私たちの命も実は神様のものであるはずですね。私たちの命は神様から与えられたものです。私たちが毎日食べるものを着るものも神様が与えてくださったもののはずです。すべては神様のものであります。その神様の御用のために、その罪の許しの福音を述べ伝えるこの働きのために、私たちが仕えていく、そのことへとイエス様は弟子たちにお語りになり、私たちを招いておられる、そういうことを思い感謝をするのであります。お祈りいたします。父なる神様、皆をあがめます。私たちは本来あなたの御用になど全くお役に立たないものであります。しかし私たちに命を与え、私たちにすべて必要なものを備えたも神様が、あなたが、私たちがあなたに付き従ったとき、用いてくださる、そのあなたの偉大さに感謝をし、褒めたたえるものであります。どうか、この誠に小さな私たちでありますが、どうぞあなたからいただいたもの、そしてあなたからいただいたこの私たち自身を、あなたのために小さなことであっても使えていくものであらしてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。